皆さんこんにちは。プレプリどんどんの時間です。今回のテーマはマス CA で12本の最新論文をお届けします。2026年3月10日の内容をぜひお楽しみください。1本目は SO クライムチュクさんと MV プラチオビティさんによるオンワンクラスオブノーエアノンモノトニックファンクションズウィズフラクタルプロパティザットコンテインズアサブクラスオブシングラーファンクションズです。この論文では0、1、上に定義される連続関数 F を無限次元確率制行列とイプシロンの K という数列から構築し、各項をデルタとグラムで表現した形で提示しています。著者らは F の単調性、非単調性、全く単調でない性質、さらに微分可能性とキー性を判定する基準を導出しました。またレベル集合の構造を調べ、カントール型のフラクタル構造を持つことを示しています。特にキー関数の部分属が含まれることを明らかにし、フラクタル的な振る舞いと集合論的性質の結びつきを示しています。2本目はアレクセイ・クリコフさんによるシャープエスティメイツ・フォー・エイジェン・ベイルーズ・オブ・ローカリゼーション・オペレーターズ・ビフォア・ザ・プランジ・レギオンです。この論文では時間周波数局所化演算子と共鳴状態変換の局所化演算子という2つの近似的に関連する演算子を対象にしています。両者は固有値が1に非常に近いものが約 C 個、次に中間的に小さく、残りは0に近いというフェーズ転移を示します。論文の主な成果は C に近い時の固有値に対して指数的に1に近いことを示す厳密な上限と下限を与えることです。時間周波数局所化演算子に対しては固有値が1から離れる速さは残りの数 CN を対数で割った値に比例し、共鳴状態変換に対しては残りの数の平方根の差の事情に比例します。これにより CN が小さい時に両者のスペクトルに質的な違いがあることが明らかになります。3本目はジョン・チョン・キムさん、ディアン・ワンさん、チュン・クエン・ユエンさんによるアノート・オン・スモール・キャップ・スクエア・ファンクション&デクープリング・エスティメイツ・フォー・ザ・パラボラです。この論文ではデルタ、小さな正の定数とベータ、0から1の範囲を用いた小キャップ正方関数と分離不等式をパラボラ上で証明しています。具体的にはデルタバツルの大きさを持つ軸平行長方形小キャップに対し、各キャップで局所的にフーリエ変換を分割し、各部分の貢献を2乗和で測る手法を示しています。さらに基地の1個なりイコールベータ個なりイコール2の結果と対照的に、ベータが0、1の範囲でも同等の鋭い推定を得ることができ、取り対数要因まで最適であることを示しています。これによりパラボラに対する小キャップ分離の理論がより完全に解明されました。4本目はホセーム・コンドアルソノさん、エミエル・ロリストさん、ギレルモ・レイさんによるキャンセレイティブスパースドミネーションです。本校では関数の消去構造を尊重する一般的なスパース支配原理を提示します。速度空間をはじめ1パラメータと2パラメータのマルチンゲール環境応詞空間で適用可能であり、特に1パラメータマルチンゲールにおける H の1乗ノルムのスパース表現を得られます。証明では一般化メディアンのレベル集合推定を駆使し、マルチンゲールとカルダロン・ジンガル演算子に対する量的に鋭い重み付きノルム推定を導きます。5本目はアデム・リマニさんとトーマス・ペルソンさんによるアシンメトリック・ユニケネス SETS in L の急上です。この論文では正の整数のみを対象とした単側フーリエ係数が L の急上に収束する速度を支える集合を構成しながら、正不量速のフーリエ係数が L の P 乗0、P、2に収束する速度を持たない集合を作る手法を示しています。これにより単側と量速のフーリエ減衰における顕著な非対称性が明らかになり、フーリエ唯一性の問題に新たな視点を提供しています。 6本目はケイカスティーヨさんとジーゴルディーヨヌエスさんによるイエットアナザーチャラクタリセーションオブクラシカルオーサガナルポリノミオルズです。本研究ではボッチャーの1929年に提案された代数微分的特徴付けとその離散版を拡張し、マロニの局所突空間における対称性理論を用いて線形格子上の古典的正規直交多項式を再分類しています。既存のすべての属を特殊化例として含み、正定値でなくても構造を保つことができることを示しました。また弱位相における連続対の極限過程を通じて連続と離散のケースを統一し、ボッチャーの枠組みを補完しています。7本目はビタリー M カマイトフさん、デミトリー・ディミトリシンさん、アレクサンダー・ストコロスさん、ダニエル・グレイさんによる CONVOLVED ナンバーズ・オブ・ケー・セクション・オブ・ザ・フィボナッチ・シークエンス・プロパティ CONSEQUENCES です。この論文ではフィボナッチ数列の K セクション F の NK、F の K の畳み込みを定義し、一般化された数列ファイの N、K の S、乗を導入しています。具体的には S 階の畳み込みを行うことで得られる数列の明示的な標識とベニット型公式を提示しています。これにより線形再帰列を用いたストリーム暗号の強化や疑似乱数生成の新しい手法の基礎が示唆されます。さらに公式から導かれる整数性や再帰関係、対称性などの性質が詳しく議論され、暗号解析における応用可能性が示されています。8本目は mas.ds からのクロス投稿でウェイジー・ルーさん、ヨンフイシアさん、ウェイニアン・ジャンさん、ウェンメン・ジャンさんによるディファレンシャブルノーマルリネアリザチオンオブパーティアリーハイパーボリックダイナマイカルシステムです。この研究では部分的に双極的な微分動形写像 F を対象に、中心多様対乗で C の1乗アルファのりアルファが0より大きいスムーズな順動形を構成し、中心方向に垂直な双極的成分を線形化します。従来の多検数正規系では非共鳴条件が必要でしたが、本成果はそれを不要とし、 C の1乗アルファのりスムーズ性が最適であることを示しています。中心方向が安定不安定層の分離を妨げるため、制限的な分離法と不安定層のみを用いた改良されたリャプノフペロン方程式を導入し、証明を完成させました。9本目は mas.ds からのクロス投稿でザイトン・ザオさん、シャオユン・シさん、ウェンデイ・リサンジグオ・シューさん、カイイン・フォアンさんによるネセサリー・コンディションズ・フォー・イグジステンス・オブ・テンソル・インバーリアンツ・フォー・ゼネラル・ノン・ライン・アー・ダイナマイカルシステムです。この論文では非線形ダイナミカルシステムが持つテンソル不変量の存在に必要な条件を導出しています。まず解析的テンソル不変量が存在するための一般的な必要条件を定式化し、次に反ゴシホモジニアシステムに対して同様の条件を適用しました。結果としてポアンカレとコズロフの既存研究を拡張し、コベールスカヤ指数に基づく判定基準を提示しています。これによりシステムの整合性を判定しやすくなり、複雑な挙動やカオスの可能性を評価する際の理論的基盤が提供されます。10本目はmas.cv からのクロス投稿でロナルド・ R ・コイフマンさんとジャック・ペイリエさんによるブラスククプロダクト&アンウィンディング・イン・ハイアー・ディメンションズです。この論文では単位多次元円盤上での有利内関数の無限積が収束するための必要十分条件を示し、ブラスククというモビウス変換を組み合わせた積の挙動を詳細に調べています。さらにマルムクイスと竹中正規直交系を多変数環境へ拡張し、ハーディ空間の関数をブラスチケ積で展開するアンウィンディング手法を提案しています。これらの結果は解析関数の近似理論を高次元へと広げる重要な一歩とされています。11本目はマスナからのクロス投稿で AI オセビッチさん、 J.I. オセビッチさん、 A パルソンさん、 A ヤビコリさん、 B による PDE プロパゲーション、サンプリング、アンドザフーリエラシオです。本論文では、偏微分方程式の固定時刻スナップショットとして離散化された場に対し、ランダムに欠損した空間サンプルから元の信号を復元する方法を検討しています。主要な指標はフーリエ比率で、これはフーリエ変換係数の L の1乗ノルムと L の2乗ノルムの比で表され、スペクトル次元の実効的な大きさを示します。解析的に波動方程式の3次元スナップショットは高周波数成分をさらに減衰させ、光子サイズに依存しないフーリエ比率の上限を与えることが示されました。対して熱方程式は任意次元でガウス型の周波数減衰を起こし、正の時間においても光子分解能にほぼ独立したフーリエ比率上限が得られます。これらの結果を組み合わせると、有限のサンプリング予算下でも安定した L の1乗回復が可能であることが理論的に保証されます。最後はマス FA からのクロス投稿で、カルロ・ベルラビタさんとゲオルギオス・スタイロビアニスさんによるスペクトラム・オブ・ハウスドルフ・オペレーターズ・オン・ウェイティド・バーグマン&ハーディ・スペース・オブ・ザ・アッパー・ハーフ・プレーンです。この論文では上半平面上の重み付きベルガン空間とパワー重み付きハーディ空間に作用するハウスドルフ演算子のスペクトルを完全に決定しています。著者らはハウスドルフ演算子をフーリエ乗算庫や畳み込み演算子として捉え、既存の複素解析的枠組みとルベーグ空間フーリエ変換の手法を統合しました。具体的にはカーネル関数 φ の性質に応じてスペクトルが実数線上に現れる条件を示し、特にケサロ型演算子に対するコロラリを導出しています。研究の成果は抽象的演算子理論と実際的解析問題との橋渡しを示し、今後の研究に新たな道を開くものです。今日のエピソードではフラクタル関数やローカリゼーションオペレーター、ハウズホフオペレーターを通じてデコーピリング不等式とスパースドミナションの関係を探りました。さらにフーリエユニークネスセットの微妙な構造にも触れました。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。